創世記45章を開いてください。そして来週やって再来週で、再来週から出エジプト記に入ります。皆さん、前もってですね、読む、癖をつけていただければと思いますね。今ここで初めて見るっていうんではなくて、前もってぜひ見てください、読んでください。で、ですね、前回までの話が、この44章を見ますと、ユダがベニヤミンのために取りなしをしているところなんですね。このベニヤミンの袋の中に、ヨセフが銀の杯を入れて、でそれで、盗んだということで、角で、彼が奴隷にならなければいけないとヨセフが言ったときに、ユダがそのことについて、私が奴隷となりますと、保証人となりますと、この申し出た、取りなしをした、このことで、ですね、この次の話になるわけですね。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。これまで我慢してました。お兄さんたちが自分の前に立ったときに、荒々しい言葉で語り始めて、自分が、この弟であることをですね、隠したわけですね。けれども父のこと、またベニヤミンのことをしつこく尋ねて、でまた銀貨を返したりですね、また席、その食事をするときの席では兄弟たちを順番に並べたりですね、もうすべてを隠すことはもはやできなくなっていました。けれども今このようにして、ユダを通して兄たちが本当に悔い改めているということを見ることができ、もう我慢できなくなった。それでその場で号泣したわけです。次に、しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。パロの宮廷が、そのヨセフの家がパロの宮廷のそばにあったんですね。このパロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。昨日も話しましたが、今私たちここで日本語だけで読んでいますけれども、ヨセフはずっとエジプト語で話していて、で、それで通訳がついていたわけなんですね。で、そこで今突然、このヘブル語で話しかけ、そしてヨセフですと、父親は元気ですかと、こう言ったわけなんです。そして、このあまりにも意表をついているので、驚いているだけではなく、殺されるではないかという、戦慄も走った。恐怖の戦慄も走ったと考えられます。で、次にヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。ヨセフが神様の目的をこの時点で分かっていたので、 優しく語りかけました。そして近寄らせて、確かにヨセフなんだ、あなたは確かに自分を私を売ったけれども、それを神があなたの家族、私たちの家族を救う目的にしてくださったんだ。でこのような神様の主権を私たちは本当にこの知っていく必要があるんですね。人が行っているということだけにとどまっていると、私たちは神様のご計画を見失ってしまいます。けれども神様がすべてを動かしておられるという、すべてにおいて神様を認めるという信仰が必要です。で先ほど読んだ生産式の、その先ほど読んだ箇所においてですね、あなた方が十字架につけて殺しましたとペテロは言ったんですけれども、まあ、その手前でこうも言ってるんですね。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。ですからその人が行っているんですけれども、それらは神様の定めた計画と予知があるんだということを私たちは受け入れる必要があるわけです。でそのことを受け入れるときに、このヨセフと同じように心に平安が与えられて、そして人を許すというその寛容までもが与えられるんだよということであります。そして6節、この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。7年の基金、7年の豊作の後の7年の基金ですね。で、2年経っているんですけれども、まあ、誰も5年残り続くとは思って想像してはいなかった。まあ、もちろん、ほら、ヨセフから、この夢の解き明かしを聞いているエジプトの人たちは知っていましたけれども、他の人たちは分からなかったわけですよね。5年続くんだよ、というふうに伝えました。それで神は、私をあなた方より先にお使わしになり、それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらさせるためだったのです。ですね。ここに来て生き残ることがまず第一の目的。次に大いなる救いによって生きながらえる。これが出エジプト記の中に出てきます。ここで彼らが400年後に出ていくんですけれども、青年男子、20歳以上かな、確か30歳以上、確か20歳以上ですね、男子で約60万人がいます。ですから女子供を合わせると200人以上はいたかと思います。200万人ごめんなさい200人じゃないですね200万人以上はいたかと思いますが、そこで、ここで大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるですね。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。神がそうされたのだ。ピリピ人への手紙の1章の6節にはこう書いてあります。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださるということを私は固く信じているのです。よろしいですか？私たちには、このように、始めてくださった、良い技を、働きを始めてくださった方がいらっしゃいます。で、これを神様が完成してくださるんですね。キリストイエスの日というのは、イエスが戻って来られる日までに完成してくださる。今のはピリピの1章の6節なんですけれども、で、この2章の13節にこう書いてあるんですね。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。私たちは、神様が何かをされるということで、受動的になっていることでは決してないんですね。むしろこの今読んだ前にはですね、あなたの救いを、完成させなさいという言葉があるんです。 で、それを完成させると言ってもですね、私たちが何か全部やっていくってことではなくて、むしろですね、今読んだように、志や何か行っていくときに神様ご自身がそれを行わせてくださるんだということなんです。ですから、私たちが行っていることもそうですし、また他の人たちが行っていることもそうなんですけれども、すべてが神様が行ってくださっているんだ。これを私たちが知っているかいないかで、もう全然変わってくるわけです。で、それで次に、それであなた方は急いで父上のところに登っていき、言ってください。あなたの子、ヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらわずに私のところに下ってきてください。あなた方はゴシェンの地に住み、私の近くにいることになります。あなたもあなたの子と孫、羊と牛、またあなたのものすべて、飢饉はあと5年続きますから、あなたも家族もまたすべてあなたのものが困ることのないように、私はあなたをそこで養いましょうと。はい。このようにして、まあ、ヨセフはかつてエジプトのパロに対しても夢を解き明かした後にその対策を話しましたけれども、ヨセフも対策として彼らをエジプトの中の肥沃な地に住まわせることによって生きながらえさせることを考えたわけです。ゴシェンの地という非常に肥沃な地があります。ここはですね、エジプトのナイル川。ナイル川は皆さんも有名ですからご存知ですよね。で、ナイル川下流地域はですね、この東から西へと、この何本にもわたる、この川に分かれていきます。こう、なんちゅうか、手みたいに、こう、ちょうど、地図で見ると、ちょうどこう、一本の川だったのが、こう、分かれていくんですよ。これで手みたいに。で、地中海に入っていくんですけれども、その一番東側の川の地域の方になるんですね。ちょうどエジプトの入り口のところになりますね。スエズのところですね、今で言うと。そこに一帯が、このゴシェンの地というところで、まあ、ナイルの氾濫によって土地が非常に肥沃になっている場所であります。で、ここに移動させようということですね。で、さあ、あなた方も私の弟、ベニヤミンも自分の目でしかと見てください。あなた方に話しているのは、この私の口です。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉と、あなた方が見た一切のこととを私の父上に告げ、急いで私の父上をここにお連れしてください。ですね。あなた方も私の弟ベニヤミンも、ですね。ベニヤミンに個人的にですね、この声をかけています。そしてお父さんも連れてきてください。で、次に、それから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまた、すべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。素晴らしいですね。昨日もお話ししましたが、ヨセフの豊かな優しさとその許しによってですね、和解をして、和解しただけ後に、親密な兄弟たちの会話がこうやって始まったわけなんですね。キリストにある神様の和解、これが土台となって私たちも他の人たちと和解をすることができるんだということを昨日学びました、そしてですね、ヨセフのことについて、このヨセフの生涯を学ぶにあたって私が、このお話ししたことをもう一度思い起こしていただきたいんですが、ヤコブという神様がこの、その子孫から国を作って、そしてキリストを生み出すというですね、その彼らの家族が救われるにあたって、キリストになる、キリストの型となるのがこのヨセフだって話をしたんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。ヨセフが兄に売られてですね、銀貨で売られたとかですね、それもあのイエス様が銀貨で売られた。ですね。そして同じ同胞のユダヤ人によって、妬みを買ってですね。そしてこの殺されそうになった。これもイエス様を表しているって話をしました。で、このことが、 もう一度思い起こしますとですね、イエス様が、私が神の子だと、つまり父なる神、お父さんがこの天と地を作った神様なんだと。それでユダヤ人が怒って妬んで憎しんで、そして殺してしまったんですね。でもイエス様が十字架につけられる、もう本当にあと数日しか残されていない時に、その宗教指導者たちにイエス様はこう言われたんですよね。祝福あれ、主の皆によって来られる方にというまで、あなた方はもう、何ですか、忘れちゃった、ここがですね、マタイの23章の39節ですが、すいませんね。こう書いて、言ってますね。あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありませんってこう言ったんです。ということは、言い換えると、イエス様が戻って来られる時には、彼らは主の皆によって来られる方に祝福あれと、言うようになるということなんですね。つまりイエス様を認めるんですよ。キリストとして、メシアとして認めることになるんだということなんです。ゼカリア書の12章の後半から13章の前半にこのことが詳しく載っています。12章の10節だけをお読みします。私はダビデの家とエルサレムの住民の上とに、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。このように、彼らが、来られたこの主がですね、実に、突き刺したもの、つまり十字架に自分たちがつけたものであるということを悟って、嘆いて、まあこれは嘆くっていうのはつまり悔い改めるわけですよね。で、今もユダヤ人の人に伝道しようとするとですね、イエス様の話をひどく嫌います。特に年を取った方々は、ホロコーストの経験も、こう生々しく残っているので、今まで優しかった人が急に顔色を変えてですね、もう本当に違う人みたいになるっていうふうなことを話してくれた人もいたんですけれども、で、まあそういうこともあるし、ホロコーストのこともありますし、また彼らはイエス様の話を聞くとですね、突然ですね、自分はユダヤ人でなのに、ユダヤ人捨てなければいけないのかっていうふうに、こう思ってしまうんですよね。ちょっと日本人に似てると、ユダヤ人のイエス様を信じてる人に、日本に訪れた方がですね、おっしゃってましたけれども、いつもは宗教なんて全然考えてない、仏教のことも何も考えていないのに、イエス様のこと、イエス様を信じなきゃいけないのかなっていうことを考えるとですね、墓のことを思い出したりですね、僕は日本人なのにとかって思ったりするわけですよね。まあ似たようなことをこうユダヤ人も感じるんですね。で、今特に正統派のユダヤ教徒はですね、非常にそのことを警戒するんですね。このクリスチャンがいることは、それはもう異邦人の宗教だから OK なんだけども、宣教師はものすごい警戒します。ですから、新約聖書を短書にしたり、なんか短書ってなんか中世の言葉ですけれども、火で焼いてですね。そういうこともやるわけなんですよ。で、これ法律、イスラエルは、民主主義国家ですから、それは法律違反なんですけれども、宗教書を、焼いたりする。それは法律違反ですね。でもやるんですよ、彼らね。そういうこと。まあ、そういうふうに、あとはユダヤ人の、イエス様を信じるユダヤ人の、この牧師の家族に爆弾を送りつけたりですね。今でもやるんですね。ですから今読んだことというのが、その通りになるんだよ。兄弟たちが、悔い改めましたよね。同じように、今のユダヤ人の人たちも、 悔い改めるんだよ。そしてイエス様が和解を与えてくださる。神様が和解を与えてくださり、彼らが罪が清められ許しを得て救われるんだよという約束になっているわけなんです。で、今言ったその迫害する人の話に戻りますけれども、このパウロが説明してるんですね。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。真面目なことって大事。熱心だったらその人は救われるのではないかというふうに言う人たちがいますけれども、間違って熱心だと正反対の方向に行っちゃうんですよね。一生懸命走っててもですね、方向が違かったら逆方向に行ってしまうわけなんですよね。で、ユダヤ人のその熱心な人たちがそうであると同時に、私たちクリスチャンもですね、正しい知識がなかったら、その熱心さというのが、実はたとえイエス様という名前を用いていたとしても、正反対の方向に行くということもあり得るんだという、気をつけなければいけないことがあるわけなんですよね。では戻りますね。16節ですが、ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがパロの家に伝えられると、パロもその家臣たちも喜んだ。パロはヨセフに言った。あなたの兄弟たちに言いなさい。こうしなさい。あなた方の家畜に荷を積んで、すぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族とを連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの最良の地を与え、地の最も良いものを食べさせる。はい。ヨセフの願いは、パロもすぐに受け入れてくれたわけなんですね。ヨセフ以上にパロが喜んでですね、最善の援助をしたいと願ったわけなんです。なぜかと言ったら、自分たちの国を救ってくれたのはこのヨセフなんだというふうによく知っていたからなんですね。彼がいなかったら、エジプトのほとんどが今頃死に絶えているということを彼らはよく知っていたわけなんです。ですから、ヨセフはですね、愛されていました。愛されている指導者でした。あなたは命じなさい。こうしなさい。子供たちと妻たちのために、エジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。家畜に未練を残してはならない。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものは、あなた方のものだからと。まあ、国賓並みの待遇と言ったらいいでしょうかね。この車と書いてますけれども、皆さん誤解しないでください。自動車を思い出せないでください。その時自動車ないですからね。ロバが引いていくようなものですけれども。でもそれは非常に、高級なもので、国賓並みの待遇で、このヨセフを迎えようとしています。イスラエルの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命により、彼らに車を与え、また道中のための食料をも与えた。彼らすべてにめいめい晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚とを与えた。自分の思いをベニヤミンに投影させていますね。自分がこれまで受けていた牢獄に対する報いをですね、まるで自分に対するかのように、このベニヤミンに与えています。父には次のようなものを送った。エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバ、それと穀物とパンと父の道中の食料と積んだ10頭のメロバであったと、いうことですね。この、結局すぐに戻ってきてしまう。そのエジプトに戻るんで、本当はもっと与えたかったかもしれませんけれども、これから養いますよということを示すためにですね、この運べるものだけを運んで、行ったわけですね。こうして、ヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき、彼らに言った。途中で言い争わないでください。わかりますか？一度は心は落ち着いたんですけれども、また心が痛んで、そして言い争ってしまう。なんであんなことをしてしまったのか。あんなこと言ったからいけないんじゃないか。ルーベンも責めましたよね。 それをまたやってしまうんじゃないかと、その、恐れて、そしてヨセフが今、途中で言い争わないでくださいと。なんて優しい人でしょうか。許しって継続的なんですよね。許しってこのように積極的なんですよね。私たち消極的な許しは大好きですよね。一度許した、はい、OK って言っててますね。同じようなことをまたやってしまうとですね、すぐに過去のことを掘り起こしてですね。そして、持ち出していくと。あの、英語で bury the hatchet って言うんですね。hatchet って何ですか、日本語に訳したら、
斧みたい。
斧みたいですね。斧をちゃんと地中に埋めなさいということですね。けれども私たちは、それをですね、掘り起こしてしまってですね、また斧を持ち上げてしまうことが、まあ、多々あるわけですね。積極的に、その、許しを与えていく。で、相当やっぱり兄たちは苦しんでいますね。両親の呵責で苦しんでいます。それをヨセフはよく知っていたので、このように言いました。彼らはこうしてエジプトから登って、カナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げて行った。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。それはそうですよね。信じられるはずがないですよね。今までヨセフが死んでいたと思ってずっと泣き悲しんでいたわけですからね。でも、次見てください。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってきてくれた車を見た。すると彼らの父、ヤコブが元気づいたと。ヨセフが支配者、エジプトの支配者だということも信じられなかったわけですけれども、今、この車、さっき言ったように高級なものだったので、エジプトのですね、高級なものですね。信じるに値したわけなんです。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子、ヨセフがまだ生きているとは、私は死なないうちに彼に会いに行こう。興味深いことに、先ほどまでがヤコブという名前だったんですが、ここでイスラエルは言ったと。名前が変わっています。以前もですね、ベニヤミンは私は行かせないと言ったのにもかかわらず、ベニヤミン、神が憐れんでくださるように、そして、失うときには失うのだと言ったときもですね、ヤコブという名前からイスラエルという名前に変わってました。なぜかと言ったら、イスラエルは神様に委ねる民だということなんです。私たちも同じですね。この我を張っているときはですね、もうダメだと思っているときは、まあ、ヤコブになっているかもしれませんけれども、本当にこれで OK だ、神様にあって納得しているときにイスラエルになることができるわけですね。で、次にイスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。イスラエルの家族はヘブロンに住んでいました。ヘブロンあたりに住んでいました。ありがとうございますね。地図を見ておられる方がいますけれども、見たらいいかと思いますね。エルサレムから車で約1時間です。そして、さらに、まあ1時間ぐらいでしょうかね。もっとかな。行きますと、ベールシェバがあります。で、ベールシェバが、いわば約束の地の南の端っこになります。もうちょっと南もあるんですけどね。で、そのベールシェバからネゲブという砂漠の中に入ってきます。アブラハムがこのかつて住んでいてですね、ベールシェバからあのハガルと、そしてイシュマエルをそこから追い出したというか、まあ追い出したというとちょっと聞こえが悪いですけども、去らせたのを覚えてるでしょうか。そして皮袋一つと、そしてパンを与えてですね、で次の井戸までのですね、水だったんですけれども、ちょっと迷子になってしまって、井戸が見つからなくなって死ぬかと思ったんだけれども、イシュマエルの小さな声をですね、神が聞かれて、そして、この、井戸をこの見つけさせてくださったという話がありますけれども、そのベールシェバなんですよ。 ですから今イスラエル、ヤコブは一度出てったんですけれども、約束の地を離れるにあたって旗と止まって神様に礼拝を捧げたんです。ヨセフがエジプトにいる、それはもう確かで、会いたいという気持ちがあり、そしてヨセフのその知恵ある言葉、また神様のご計画だと言っている言葉、それも彼は信じていました。ですからもう本当に行くということは分かっていたけれども、同時にですね、ずっと住んでいた故郷を離れるのもちょっとっていうのもあったかもしれません。いろいろとですね、大きな動きをしていますから、感情的にも大きく動いていたと思います。でも一番大事なことを忘れていた、それは神様と時間を持つことを忘れていたわけなんです。良いことが起こっても、私たちは神様と時間を持つことを忘れてはいけないわけなんです。立ち止まる必要があるわけですね。神様を礼拝する必要があるわけなんです。そして神様から声を聞いて、神様から使わされる必要があるわけなんです。で、これをですね、私たちは礼拝において行うことができ、また個々人の祈り礼拝、まあ小さなミニ礼拝ですね、においてもすることができる。神様に使わされていく。私たちが良いことであってもですね、いろいろやっていくうちにですね、あれ、これって良かったのかなって思うときがあるんですね。ですからこのヤコブのように立ち止まってください。そして生贄を捧げた後にですね、神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。素晴らしいですね。この、いうふうに、こうやって答えるですね、あの場面って結構いろいろ聖書の中に出てくるんですね。サムエルという小さな子もですね、サムエルよ、サムエルって、はい、ここにおりますって声にちゃんと答えたんですね。私はもうあなたの言うことすべてを聞く準備ができていますって意味です。で、神様の方も、ヤコブよ、ヤコブよ、一度だけではなく二度呼ばれていますね。注意を引き寄せています。ヤコブよ、ヤコブよ。いかがですか。私たちも神様に呼ばれたときに、はい、ここにおります、この静かに神様を待っている態度だから、とかって言ってるし、何もしないでずっと待ってるってことじゃないですよ動いてるんですよ、いろいろ。でも私が言ってるのは、その心の姿勢ですよね、態度ですね、の話をしています。で、幻の中で神様が語ってくださったとありますね。多く幻が出てきますよね、聖書の中に。夢も出てきます。で、あのヘブル人の手紙の一章にこう書いてあるんですけども、一章の一節二節に、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。いろんな形で方法によって神様語ってくださったけれども、今は御子によって語ってくださると言ってるんですね。だからなんか聖書を使わないでですね、はい、閉じてですね、それでは今から夢を見ましょう、幻を見ましょうね、わーっと集会を持ってですね、やっていく。ちょっと何かが違うんですよね。巫女によって神はもう語ってくださってるんだ、完全に語ってくださってるということであります。ただ巫女が現れた後にも、使徒の働きには神様が約束してくださって、ペテロがヨエル書を引用してですね、老人は夢を見て、青年は幻を見るという、すべての人に霊が注がれるという言葉があります。ですから 夢を見る、幻を見ること自体を否定してはいけません。神様が与えてくださるものがありますね。で、も多くが、このこっちですね。で、その夢であってもですね、私はあの人と結婚する夢を見ました。あの人と結婚します。誰が見てもあの人は違うって分かってるのに結婚して。ということもありますね。あとは、こういうのもあります。この進学校のですね、進学生たちが。私は証明を受けました。ここに来ました。私もありますよ。私の、まあいいでしょうね。言っていいと思いますけども、大学生で先輩でですね、モンゴルっていう言葉が出てきたんですって言ってですね。そしたらその後ですぐに社会主義のモンゴルの国が民主化されましたって言ってですね。いつまでも行かないですね。今どこで、ちょっと違うところで今ちゃんと教会で勃開されてるんですね、日本の中でね。まあだから、それが飯だったんですよね。ということがよく起こります。ですね。こちらです。大丈夫。こちらですね。そして、次に、すると仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、またあなた自身、私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。はい、ここで神様からの確認を得たんですよ。この周りの状況がそうなってるけれども、果たしてどうなのかということを神、ヤコブは確認も兼ねてですね、神様の前に出ていったわけなんです。でも確認をするために出てったというよりも、やはり彼は立ち止まったっていうことがですね、もっと重要だったと思うんですね。でも、やはり彼の懸念事項であったことを神様が答えてくださった。で、それが何かと言ったら、ずっとですね、エジプトに出ていくっていうことはまずかったわけなんですよ。いや、アブラハムからですね、その失敗が始まったわけなんですよ。で、アブラハムはもう二度とイサクにはそういうことはさせないと。で、エジプトどころか他のところに、この約束の地以外のところにも出させなかったわけなんですよね。ゆえに、ヤコブにとってもこれは一体いいのかどうかと。それに対する神様の答えが、行きなさいと。そのまま私はエジプトの中で、アブラハムに約束した大いなる国民の約束を与えるよということなんですよね。そしてちゃんと約束の地に導き戻らせるよと言ってるわけなんです。で、個人的な約束。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるだろう。これは慰めですよね。ヨセフに生きた時に会うということですよ。そして自分の死を見届けてくれるのもヨセフなんだということ。これを神様が約束してくださいました。それからヤコブはベールシェバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、また彼らは家畜とカナンの地で得た財産も持っていった。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来たと。すべての子孫と強調していますね。一人残らず連れて行ったわけなんです。そして次に8節から27節までに、その一人一人の名前が列挙されています。エジプトに来たイスラエルの子、ヤコブとその子の名は次の通りである。ヤコブの長子、ルベン。ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミ。シメオンの子はエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ソハル、カナンの女の産んだ子、サウルということで、はじめにルベンの子、次にシメオンの子、で、ユダの、 ユダがですね、カナン人の妻をめとったわけなんですけれども、シメオンもですね、同じようにカナンの女の産んだ子、サウルとありますように、このカナン人の妻がいたようですね。で、次に、レビの子は、ゲルション、ケハテ、メラリと。で、後にですね、レビが、その、幕屋に仕える人々となって、ゲルション族、ケハテ族、メラリ族と氏族がですね、出てきます。で、ユダの子は、エル、オナン、シェラ、ペレツ、ゼラフ。しかし、エルとオナンはカナンの地で死んだ。ペレツの子はヘツロンとハムルであった。覚えてますか？エルとオナンですね。カナンの地で死にましたよね。この子を産むことを拒んだので、主の怒りを買ってですね、死にました。そしてペレツの子が出てきますね。だから、孫ですね。ヤコブのひ孫ですね。ユダが息子で、そしてペレツが孫で、ひ孫ですね。ひ孫まで書いてあります。イッサカルの子は、トア、プア、ヨブ、シムロン。ゼブルの子は、セレデ、エロン、ヤフレエル。これらはレアがパダンアラムでヤコブに産んだ子で、それにその娘ディナがあり、彼の息子、娘たちの総勢は33人ということで、まずレアの4人の息子を列挙しました。で、最初に4人の息子を産んだんですけれども、その後で子を産まなくなって、で、それでラケルのその女奴隷を通してラケルの方は産んで、今度はレアの女奴隷ですね、を通して産んだんですけれども、次にレア本人から生まれてきたんですね、また。まあ、これはまとめてですね、レアだけのこの子供たちを言っています。で、次は、ガドの子は、エチフヨン、ハギ、シュニ、エツボン、エリ、アロディ、アルエリ、アシェルの子は、イムナ、イシュワ、イシュビ、ベリアとその妹セラフ。ベリアの子はヘベル、マルキエル。これらはラバンが娘レアに与えたジルパの子である。彼女がヤコブに産んだのは16人であった。はい、レアの女奴隷はジルパと言いますけれども、その子と孫たちが書いてありました。ヤコブの妻、ラケルの子はヨセフとベニヤミンである。ヨセフはエジプトの地で子供が生まれた。それは、恩の祭司、ポティフェラの娘、アセナテが彼に産んだ、マナセとエフライムである。ベニヤミンの子は、ベラ、ベケル、アシュベル、ゲラ、ナーマン、エヒ、ロシュ、ムピム、フピム、アルデ。これらは、ラケルがヤコブに産んだ子で、皆で14人である。ラケルが産んだのがヨセフとベニヤミンで、その子供たちが、出ていましたけれども、マナセとエフライムも人数に数えてますね。エジプトで生まれたんですが、人数に、まあ、ここで数えています。ダンの子はフシム。ナフタリの子はヤフツェル、グニ、エツェル、シレム。これらはラバンが娘ラケルに与えたビルハの子である。彼女がヤコブに産んだのは皆で7人であった。ここで、ビルハの、ラケルの女奴隷ですね。ビルハの子と孫たち。ヤコブに属する者、すなわちヤコブから生まれた子で、エジプトへ行った者は、ヤコブの息子たちの妻は別として、皆で66人であった。エジプトでヨセフに生まれた子らは2人で、エジプトに行ったヤコブの家族は皆で70人であったと。はい。ここで、妻は別としてってありますよね。ヤコブの息子たちの妻。だから、もっといたんですよね。もっといたんです。で、あと、娘の夫も書いてません。ですね。わかりますか？で、これもいたんですよね。で、もっと人数はいたと思います。で、ついでに言うとですね、シェケムで、男たちをみんな虐殺してですね、で、女、子供をですね、生け捕りにしてですね、奴隷にしてったんですけれども、まあ、彼らもいたことでしょう。だから、もっと人数は、いたと思うんですね。で、使徒の働きの7章で、ステパノという人が、この裁判にかけられまして、ユダヤ人のサンヘドリンで裁判にかけられまして、そこで弁明しているときに、旧約の歴史を話してるんですね。で、そこでこう言ってるんですよ。7章の14節で、そこでヨセフは人をやって、父ヤコブと75人の全親族を呼び寄せました。今70人って載ってるんですけども、そっちは75人って載ってるんですね。で、こういうのを見て、聖書は誤ってるっていう人が多いんですよ。 ですか。で、こういうふうに言ってくるときに、またそういう疑問ができたときにですね、考えていただきたいのは、聖書は誤っていません。イエス様がそれを明確に言っています。一点でもなくなるようなことを言う、絶対になくならないと。そのちょこっと文字、ちょっとした文字も変わりようがないとイエス様おっしゃってるんですね。律法についても予言にしてもですね。じゃあこれは、こういう時はですね、まず、私がまだ分かってないから、これが矛盾しているように見えるけれども、私が、聖書が誤っているのではなくて、私が、このまだ分かってないんだと、いうふうに考えてください。で、解釈はできるんです。簡単なんです。マナセとエフライムの息子と孫の数が、ここにはないんですね。先ほど本人、マナセとエフライムは数えられていましたけれども、その息子についてはですね、あと孫については、民数記の26章の27節から37節と、第一歴代史の7章の14節から27節に書いてあります。で、それを合わせると、75人になります。で、次行きます。28節。さて、ヤコブはユダを先にヨセフのところに使わして、ゴシェンへの道を示させた。それから彼らはゴシェンの地に行った。はい。ゴシェンの、ごめんなさい。ユダですね。ユダが家をもう率いる役目を担っています。その自分が責任を負うと、保証人になりますと言った時もそうですし、もうユダがこの家の中でリーダーの役目を担っていてですね、ヤコブが死ぬ前にユダについて予言を行いました。獅子のようになるという予言です。でその獅子というのは王たちが出てくる。でその王の中からメシアが出てくる。キリストが出てくるという予言も出てきます。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。22年ぶりの再会ですね。ずっと長いこと泣き続けたことでしょう。イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。出ていく前は死なないうちに会いに行こう。でここではもう今死んでもよい。神様の約束も感じたでしょう。ヨセフが目を閉じてくれるですね。でも彼はあと17年生きることになります。神様が、この残していることがあるんですね。神様はしようとしていることがあるので17年さらに生きました。ヨセフは兄弟たちや父の家族の者たちに言った。私はパロのところに知らせに行き、申しましょう。カナンの地にいた私の兄弟と、父の家族の者たちが私のところに来ました。この人たちは羊を飼う者です。家畜を飼っていた者です。彼らは自分の羊と牛と彼らのものすべてを連れてきました。パロがあなた方を呼び寄せて、あなた方の職業は何かと聞くような時には、あなた方は答えなさい。あなた方のしもべどもは、若い時から今まで、私たちも、また私たちの先祖も、家畜を飼うものでございます。と、そうすれば、あなた方はゴシェンの地に住むことができるでしょう。羊を飼うものはすべて、エジプト人に忌み嫌われているからです。今、ヨセフが、この彼らが肥沃なゴシェンの地に確かに住むことができるように申し合わせをしたわけなんですね。パロの前での手続きの準備をしているわけなんです。で、興味深いのがここで、家畜を飼うものをエジプト人は忌み嫌うということなんですね。高い文明を誇っているエジプト人が羊を飼う者たちを蔑んでいたわけなんですが、これが功を成していくようになります。むしろ神様はこれを考えておられたので、彼らを一時期エジプトに連れて行かれるわけなんです。彼らの間だけで 生んで増え広がっていくようにされたわけなんです。ヨセフはパロのところに行き、告げていった。私の父と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今、ゴシェンの地におります。彼は兄弟の中から5人を連れてパロに引き合わせた。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か？彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼うもので、私たちもまた、私たちの先祖もそうでございますと。まあ、この申し合わせ通りに答えています。さらに、彼らはまたパロに言った。この地に起立しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございませんので、それでどうかあなたのしもべどもをゴシェンの地に住ませてくださいと。起立しようとしていますというふうに答えていて、定住ではなく一時滞在ということなんです。で、ここからですね、次回特に学んでいきますけれども、彼らはエジプトを故郷、自分がずっと住もうという気には全然なっていない姿を見ていくことができるようになります。ちょうどですね、今ですね、原発事故でこちらの方に避難している福島県の方々がですね、ここにずっと住もうとしようとする人もいるかもしれませんけれども、やはり解決したらですね、戻りたいという一時避難なわけなんですよね。同じように彼らは一時避難としてのエジプトであって、故郷はあくまでもあのカナン人の地なわけなんですね。このようにして彼らはエジプトに住み、住みつつも、約束の地を思いながら、いつかそこに戻るんだと思いながら生きていたわけなんです。で、このことをヘブル人の手紙の11章のところで、この書いてあるんですけども、彼らは約束の地、天の故郷を憧れていたんだというふうに書いてあるんですね。で、ペテロもこう言いました。第一ペテロの2章の11節。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり、起立者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。はい。私たちがいつも天を思っている必要があるんだということがよくわかります。本当に私たちには肉の欲に挑み、自分の魂に挑みかかる肉の欲を持っているわけです。でもここでは旅人であり、起立者なんだということです。長くいちゃいけない。長くいるところではない。ということですね。その後、パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなた方のところに来た。エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にあなたの父と兄弟たちと住ませなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力ある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさい。まあ、自分も家畜を持っていたわけなんですね。そして係長、まあ、その、いわゆる、そうね、力の能力のある人が、それを行いなさいと言ったわけです。それからヨセフは父ヤコブを連れてきて、パロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶したと言います。ここの役ですね、本当は、挨拶したではなく、祝福したと。祝福というのは、上位にいる人が下位にいる者に対して行う。ヤコブは、この世界の王様、大国ですよ。世界大国の王様の前にして、自分が自由人であって、霊的には彼に祝福を与える位置についているということをよく知っていたわけなんです。で、私たちキリスト者も同じように、霊的に祭司であって自由人だということなんですね。いくらこの世にあってどんなに力を持っている人であっても、知識を有している人であっても、すべての人の霊的必要というのは同じなわけですね。キリストは罪人を救うために世に来られたと。そして罪の許しを受け永遠の命を得るためにイエス様が来られたと。で、この真理に基づいて祈って祝福していくというのは、たとえ国の指導者であってもですね、やっていくことなんですね。時々ですね、この牧師は不思議な気分になるんですね。世の中で最前線で働いている人たちがいて、知識や経験においてはるかに優れた人たちが、自分よりも、こう、教会に いるわけなんですよ。でそういう人たちに対してですね、自分は一体何様なんだと、何者なんだと思うんですけれども、その本当にそこにいる普通の、なんですかね、この力仕事をしている人であってもですね、ものすごいこの知識のある人であってもですね、全然変わりないことに気づくんですよ。することは全くその知識ある人も同じ悩みを持ってるんですよね。で、同じアドバイスをあげるんですよね。すごく単純なアドバイスなんです。でもやっぱり知識ある人でも能力のある人でも、その必要があるわけなんですよね。いや、あの人はもう知ってるでしょ、じゃないんですよね。みんなが等しく持ってるわけなんです。ですから私たちが、このヤコブと同じなんだということを知ってください。これを具体的に言うと、祭司なんだよ、ということなんです。第一ペテロの2章の9節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。次の8節。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか？ヤコブはパロに答えた。私の辿った年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖の辿った弱いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶して、パロの前を立ち去った。わずかだとこう言ってるんですけれども、そうですね。アブラハムは100、175歳まで行き、そしてイサクは180歳まで行きましたので、まあ、それと比べるとですね、130歳ですね。ちょっとわずかかなということで。まあ、結局彼はあと17年行きますから、147歳。ですね、確か。ですね。そうですね、147歳まで生きるんですけれども。そして次に、不幸せだったっていうんですね。まあ、結構、過酷な人生を生きてきましたよっていう意味です。で、実はそうですね、ラバンの下でですね、この過酷な労働条件の中で生きてきてですね、でそこにあるストレスと疲れをここで彼は言い表しているわけなんですよね。ヤコブ。意味は、かかとをつかむという意味です。自分の手の力で生きてきた結果がそのストレスと疲れだったと言えるわけで、これが現代に生きている私たちも同じことが言えるんじゃないでしょうか。では次、11節。ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを住ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。また、ヤコブは、ヨセフは、父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に至るまで、食物を与えて養った。このラメセスというのは、ゴシェンの地の中にあるその一地域ですね。で、このラメセス王朝というのがですね、まあ、エジプトの歴史を知っている方は知っているかと思いますけれども、このラメセスというこの地名から、この、取った、この、ものなんですけれども。で、こうやって彼らは生き残ることができた。まあそこでの土地から出てくるものを食べたし、まあでもわずかですよね。もう飢饉ですから。ですから、あとは食料もそこからのものが出がわれていったわけなんです。そしてエジプト人たちも生きながらえるんですね。で、その生きながらえる方法をこの見ていくとですね、非常に賢いというか、ヨセフがいかにその管理能力を持っている人かということを見ていくことができます。飢饉が非常に激しかったので、全地に食物がなく、エジプトの地もカナンの地の飢饉のために衰え果てた。それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパロの家に納めた。もちろん自分を肥やしたんじゃなくて、パロの家、国庫の中に入れたわけですね。で次に、エジプトの地とカナンの地に銀が尽きたとき、エジプト人が皆ヨセフのところに来ていった。 私たちに食物をください。銀が尽きたからといってどうして私たちがあなた様の前に死んでよいでしょう。ヨセフは言った。あなた方の家畜をよこしなさい。銀が尽きたのなら家畜と引き換えに与えよう。彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れおよびロバと引き換えに食物を彼らに与えた。こうして彼はその年すべての家畜と引き換えた食物で彼らを切り抜けさせたということで、今度は家畜を受け入れたということであります。次に、やがてその年も終わり、次の年、人々はまたヨセフのところに来ていった。私たちはあなた様に何も隠しません。私たちの銀も尽き、家畜の群れもあなた様のものになったので、私たちの体と農地の他には、あなた様の前に何も残っていません。私たちはどうして農地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょう。食物と引き換えに、私たちと私たちの農地とを買い取ってください。私たちは農地と一緒にパロの奴隷になりましょう。どうか種をください。そうすれば私たちは生きて死なないでしょう。そして土地も荒れないでしょう。ということで、奴隷となって、自ら農奴となっていったわけです。土地をパロのものになって国有化していくと。食料をあてがってくださいと。で、小作農をしていきますと。で、基金であってもですね、ある程度そのやっていかないと土地が荒れ果ててしまって使い物にならなくなってしまいます。それもやっていくということを申し出てるんですね。それでヨセフはエジプトの全農地をパロのために買い取った。基金がエジプト人に厳しかったので、彼らが皆その畑地を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなった。彼は民をエジプトの領土の端から端まで町々に移動させた。まあ、国有化されたのでね、一時期町町に移動させたわけですね。そして改めて後で土地を割り当ててって、そこで農作してもらうということになります。ただ、祭司たちの土地は買い取らなかった。祭司たちにはパロからの給与があって、彼らはパロが与える給与によって生活していたので、その土地を売らなかったからである。非常に大きい既得権を、この祭司たちは持っていた神官っていうふうに、エジプト史を読むと、古代史を読むとですね、出てきます。非常に権力を持っている人たちです。ですから、出エジプト記で魔術を働いていく人たちいますよね。あの人たちがですね、力を持ってたんですよね。で、それを通して、そのエジプトの政治をも、この影響力を及ぼしていたわけなんです。ヨセフは民に言った。私は今、あなた方とあなた方の土地を買い取って、パロのものとしたのだから、さあ、ここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったら、その5分の1はパロに納め、5分の4はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならないということで、農奴になったと言ってるんですが、考えてみてください。税率 20% の残りは OK で、生活費賄われてるんですよ。だから巨大な社会主義の国、そのヨーロッパ系のですね、いわゆる違う国じゃなくてヨーロッパ式のですね、福利厚生がほとんど当てがわれている状態の、そして税率 20% だっていう感じなんですよ。このようにヨセフのゆえにエジプトが祝福されたわけなんです。で、これがアブラハムに神様が与えておられる、あなたを祝福するものは祝福されると約束通りになっているんですね。それと同時にですね、出エジプト記、今度はイスラエルを呪っていきます。ね。で、呪うものはどうなりますか？呪われるんですね。エジプトが呪われていく様子を私たちは見ることができるわけですね。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について5分の1はパロのものとしなくてはならないという一つの掟を定めた。これは今日に及んでいる。ただし、祭司の土地だけはパロのものとならなかった。はい。ですから、モーセがこのことを書いているので、今日というのが紀元前のだいたい1400年ぐらい。になるんですが、1405年ぐらいかな、になるんですけども、 その時にもまだこの制度があった、5分の1の制度もあったし、また、この神官がですね、この祭司が、この、まあ、既得権を持っていたというのも、このそのまま残っていたということになります。さて、イスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得、多くの子を産み、非常に増えた。ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった。ヤコブは生きている間にその神様の約束を少し見ることができたわけですね。子供が非常に多くなっていったというのを17年の間でも見ることができたわけなんです。イスラエルが死ぬべき日が近づいたとき、その子ヨセフを呼び寄せて言った。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の桃の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。桃の下に入れるという行為は厳粛な誓いを立てさせることになるんですが、アブラハムがしもべに対して、このイサクの嫁を探しなさいと言った時に、その誓いをさせたと同じ誓いをさせています。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから選び出して、先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにします。はい。ヘブロンにあるアブラハムが自分の妻サラのために買ったあの墓ですよね。マカペラのところにある。ですね。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。床に寝たままという言葉、70人役っていうのはですね、当時、紀元前に旧約聖書ができた後に、そのギリシャ文明が広がっていった時に、ギリシャ語を話すユダヤ人たちが、ヘブル語からギリシャ語に翻訳したんですね。そして、70人の学者がいたということで、70人役ということなんですが、それでですね、新約聖書の時代は意外にもその70人役からの引用もあったりするんですよ。その旧約聖書の引用といってもですね。で、私たちが今持っているこの訳の、まあ、このヘブル語の写本はですね、紀元後の9世紀から10世紀ぐらいかなり後になるんですよ。で、まあ、それでちょっと訳がですね、その翻訳、当時紀元前に訳された訳もちょっとこの参考にしながらっていうことがあるんですが、ここではですね、ここではなくて、杖に寄りかかってってなってるんですね。70人役では。で、ヘブル人への手紙の11章の21節に、こう書いてあるんですよ。信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。なので、可能性として、ここは杖ではないかと、もう考えられる。まあ、いずれにしてもですね、神様に信仰をも振り絞って、礼拝を捧げていた。という姿なんですね、ここで。で、何を表しているかというと、17年間ですね、祝福されたんですよ。でも、彼はここは故郷ではないと告白したんです。そして死ぬにあたってその信仰の現れとして表明としてアブラハム、イサクの約束を受け継ぐ者としての信仰をの足跡を残したいと願ってですね、ヘブロンでその墓で私を葬ってくれた。これがヤコブの姿勢だったんです。素晴らしい姿勢です。彼は世の栄を喜んだのではなく、 栄えたのはですね、それ自体は別に悪いことではない。だって神様の約束ですから。でも、エジプトにいようと思わなかったんですね。私たちも、同じようにですね、左右されない人生が必要です。試練があっても、祝福されても、いつも天のみを仰ぎ見て、そこに行くことだけを願い求めていく生活。これが大事になっていく。で、今ここは仮住まいなんだ。一時的にいる場所なんだ。ということを日々思っていく生活になっていくようにしたいと思うんですよね。まあ、なかなか忘れてしまうんですけれども。やっぱ楽しいですからね。まあ楽しくてもいいんですよ、別に。でも、私たちがこうやって集まってる理由というのも、ヘブル人への手紙に書いてあるんですけれども、励まし合って、ですね。ちょっと見てみますね。10章に書いてありますが、10章の25節に、24節から、互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしているのをやめたりしないで、かえって励まし合い、蚊の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。私たちが集まっているのはこれですよね。励まし合って、蚊の日が近づいているから、イエス様が戻って来られる日が近づいているから、ますますそうしようではありませんか。これによって私たちが、ああ、私たちは天国を住まいとしているんだ。イエス様が用意してくださっている住まいがあって、私たちはそこに行く日が近づいているんだ。そこからイエス様が戻ってきてくださって、私たちを引き上げてくださる日が近づいているんだ。このことを思って、この一週間も過ごしていきたいと思います。今日お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。ヤコブのこの告白を私たちもしていきたいと思います。墓に葬られる、その先祖の墓に葬られたいと同じように、私たちはもう先立っている私たちの信仰の、この先駆者たち、この先立った人々と並んでそこに行きたいと願っています。天のお父様、私たちがそのために日々本当にこの先ほど読んだところと同じように、この肉の欲、これがこの魂に挑みかかってくるけれども、それ避けなさいと書いてあったように、本当に私たちがこの世のこの愛をこの捨てて、そして神を愛していく生活を今日も今週も送っていくことができますように、どうかお願いいたします。ハレルヤ主よ、本当にあなたがこの一週間もここにいる兄弟姉妹に豊かな祝福と、そして御顔を輝かしてくださって、恵みを、そして平安を与えてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。